毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルの番組です。毎回社外人事部長でいらっしゃいます長谷川満さんが一つテーマを設けてお話を聞かせてくださっています。さあ、それでは長谷川さん、今回のテーマ早速お願いします。
はい、今回はですね、企業内のハラスメント診断法というテーマでお話しさせていただきたいと思います。
ハラスメントですか。
はい、
これはまた興味深いですね。最近本当にいろんなね、はい、何々ハラスメントが出てきていますので、
はい、
それでは早速詳しい内容を教えてください。
はい。まあ、このハラスメントですね、まあ、パワハラとかセクハラとか、まあ、本当にもういろんなハラスメントがこう今ありますけども、
はい、
まあ、これで悩む企業は、まあ、確かに、まあ、増えてきてるとは思うんですけども、じゃあ悩む前にまずはそのハラスメントになりやすい、ハラスメントが起こりやすい企業なのか、そうじゃないのかっていうことを診断していった方がいいと思うんですね。
はい、
まあ、現状分析という観点でですね、まあ、進展していくと。で、そうすると課題とか、その企業の課題とか問題が出てくるので、
はい、
じゃあそのハラスメントが起きにくい状態をどうやって作るのかっていうことを考えて、そこをですね、一つ一つやっていけばいいんじゃないかなっていうところなんですね。
じゃあそのハラスメント診断法っていうのが存在するわけなんですね。はい、
まあ、これは私なりですけど、
はい、
私調べ、私なりの基準ですけど、
はい、うん、例えばどんな風に診断できるんですか？
はい、これはですね、例えば、まあ、これ普段企業にいる人、会社の中にいる人だとなかなか気づきにくいんですけども、
はい、
まず初めて会社に行った時に、初めて訪問する方に、その会社の雰囲気とかですね、会社のそのコミュニケーションとかをですね、どういうふうにこう見て、感じて、いるかということを、まあ、フィードバックもらうっていうことですね。で、これやはり会社の雰囲気ってすごく大事で、まあ、言葉変えると社風的な部分も要素として入っているので、
は
い、
うんうん、
それがまあ、まずは、ハラスメントが起きやすいか起きにくいかっていうのが少し感じられるんですよね。
まあ、いわゆる第一印象とかそんな感じ。
まあ、そうですね。はい。
それで分かったりするんですね。
はい。
はい。
それがまず一つと、
うん、
まあ、もう一つはですね、まあ、例えばこのシーズンであれば、新年会とかやってる企業なんかもあるかと思うんですけれども、年末であれば忘年会とか、
うんうん、
まあ、こういう、まあ、今よくですね、こう若い人はアルコールとか飲まないので、まあ、飲み会行かないとかですね。
うんうん、そう、だから飲み会に無理やり誘うのもハラスメントになったりするんですよね、は
い、
今。
まあまあ、アルハラとかって言われますけども ね、
うんうんうん。
まあそういうのもありますけども、
はい、
まあ結局ですね、そういう新年会と催そうと思った時に、うん、いや、私は行きませんよというふうになる会社なのか、うん、いやいや、ぜひ行きたいですという会社なのかっていうのも、うん、まあ、これやはり普段のコミュニケーションだったり、関係性ですよね。
はい。
この辺が良好なのかそうじゃないのかっていうことによっても、そういう、例えば新年会行きます、行きたくないですっていうふうなところにもつながっていくと思うんですね。
まあ、そういうところでも分かるんですね。
そういうところでも分かりますね。はい。で、あとは、まあ、例えば会議なんかも見てみると、
はい、
まあ、こう、ハラスメントが起きやすいかどうかっていうのもまたあってですね。
会議ですか？はい。
はい、
うん、
会議、ミーティングなんかですね。
うん、
まあ、例えば、まあ、こう、社長が議長みたいなことをやってる時にですね、
うん、
まあ、社長が今日は、こう、アイデア出しをしたいので、まあ、何でも、どんどんどんどん意見言ってくれ、喋ってくれって言って、例えば、まあ、そういうふうに前置きをしたとして、まあ、ミーティング会議がスタートした時にですね、
はい、
まあ、例えば、ある社員の方が、社長、こういうアイデアどうですかと、こういうことをやっていったら、まあ、 非常にこう効果的ですみたいな、例えばなんかアイデアを出したと。で、そのアイデアに、社員さんが言ったアイデアに対して、社長がですね、ちょっとそれ現実的じゃないよな、とか。いや、それちょっと予算かかりすぎじゃないの、とか。例えばそういう否定的な言葉をフィードバックしちゃったら、まあ何でもいいよって言って、始まった会議、ミーティングがですね、何でもいいからって言って言ったに、勇気を振り絞って言ったにもかかわらず、否定されたらですね、もうその社員さんは、いやもうそんなもう言いたくねえよっていうふうになると思うんですよね。
いや、そうなりますよね。
で、片や本当に何でもいいよって言って、どんどんどんどん社員がアイデア出していって、おお、それいいねって、例えば社長がですね、もうとにかく現実的でないかもしれないし、予算もかかりすぎるかもしれないけれども、否定せずに肯定的にポジティブに、どちらかというと意見言ってくれたことに対する承認や感謝みたいなことがあるような、例えば社長だったら、その本当の会議ってのは活性化すると思うんですよね、ミーティングが。
そうですよね。
で、それだけでも、やっぱりハラスメントが起きやすい会社なのか、そうじゃないのかっていうのが、まあ見て取れますよね、そういうのって。
本当だ。そういうちょっとしたことから分かるんです
そう
ね。
ですね、そうですね。
じゃあ、例えばそういう長谷川さん独自のですね、ハラスメント診断法で、ちょっとうちの会社ハラスメント起きやすい雰囲気なのかもしれないな、とかなった場合は、どのように解決していったらいいんでしょうか？
まあ結局ですね、このハラスメントっていうのは、関係性だったり、コミュニケーションっていうところが非常に重要で、まあそのことをですね、しっかり行っていくっていうことが、重要になってきます。例えば先ほどの会議とかミーティングなんかで話した内容についてはですね、やはり明確な会議とかミーティングのルールが明確じゃない場合っていうのは、まあどうしても社長ワンマンになってしまいがちだったりするので、社長も社員の方々もこの会議とかミーティングのルール、共通のルールが言語化されていれば、まあそれにのっとって社長も社員も運用していくわけになるので、例えばそういうことをしっかり明文化するルールとかですね、そういうのがまず一つありますよね。で、あとまあ最初に申し上げたような、こう会社の雰囲気っていうのもですね、これ社風っていう部分で考えていったときに、どういう会社にしていきたいのか。もうこう、腹割ってちゃんと話せるような、こう、会社にしていこうっていうことだったり、まあ、例えば、隠さない文化。まあ、例えば、クレームが起こりましたと。まあ、なかなか上司に報告しにくいような、例えば、クレームを受けたときに、まあ、なんか、悶々と考えて、報告が遅れてしまうとか、もしくはもう、極端に言うと、隠蔽してしまうみたいなことになってしまうと、まあ、当然、これ、風通しの悪い会社になってしまいかねないので、まあ、そういう意味では社風として風通しのいい会社を作ろうと思ったら、まあ、例えばクレームに関する方針を明確に打ち出して、まあ、しっかりと、まあ、例えば、どれぐらいの時間で一時、まあ、上司にちゃんと報告をあげる。で、もし報告をあげなかった場合には、罰則規定を設けるとかですね、まあ、そういうのを基準を明確にしていくっていうのも、社風作りにおいては非常に重要になってきますね。
ということで、昨今ですね、本当いろんなハラスメントがね、あります。それで本当に困っている方もいるかもしれませんが、やはりハラスメントのない明るい、風通しのいい会社っていうのが理想ですのでね、
そうですね。
皆さんもぜひこの長谷川さん独自のですね、診断法で一度ちょっとチェックしてみていただけるといいかもしれないですね。それではですね、この配信をお聞きになった方で、長谷川さんにちょっといろいろ私もお話聞いてほしい、相談乗ってもらいたいんだけどっていう方いるかもしれません。そういった方は長谷川さんとどのようにコンタクトを取ったらいいですか？
当社のですね、LINE 公式アカウントがありますので、まずは無料でそちらの方とご登録いただければと思います。で、まあ、そこから問い合わせいただけますし、まあ、あとは個別で、無料相談を承ってますので、そちらの方もご活用いただければと思いますし、まあ、あとは定期的に情報発信させていただいているので、セミナーなどにもそちらからご参加いただければと思っております。
はい、ということで、長谷川さんの LINE 公式アカウントについて詳しいことはこの番組の概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。ということで、長谷川さん、今回の配信もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社会人事部長。